小垣先生、林富丸と題しまして説教をしていただきます。
キリストよ、お越しください。弟子たちの中に立ち、復活の見姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。イチジクの木というのは聖書の中で割り送っていまして、主なる神様から枯らされたり、あるいは呪われたりすることが多いんですけれども、それに比べましてブドウの木の方はどうでしょう。聖書で語られるブドウの木は誠のブドウの木であって、イエス・キリストのいます天の国の例えでもあります。私につながっていなさい、私もあなた方につながっている。ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない、と主イエスはヨハネ福音書で私たちに語っておられます。私たちはブドウの木の枝という部分であり、そのようにしてイエス様とつながっていれば絶えず豊かな実を結び続けることができるということです。実に分かりやすくて、すぐにでも誰かに話してイエス様のことを告げ知らせたいと思わされるような美しい話であります。それに引き換えまして、イチジクの木と言いますと、今日の聖書箇所でも主なる神はその木を切り倒そうとされるおつもりですし、またマタイ福音書にはイチジクの木を呪って枯らしてしまうイエス様の姿があります。このように扱われ方が違いますイチジクの木とブドウの木ですけれども、旧約の時代には両者はそんなに差をつけられることなく、そして概して主なる神から試練に合わされる対象でありました。詩編は次のように歌っています。神はブドウの木を氷で打ち、イチジクグワを霜で枯らし、ですとか、主はブドウとイチジクを打ち、国中の木を折られた、というように、ブドウとイチジクは並べて語られているのです。私事で恐縮ですけれども、10年ほど前、私は千葉県の田舎の方に住んでまして、周りにブドウとイチジクの野生種にあたるノブドウとかイヌビワというのがあちこちに自生していました。ノブドウはつるを這わせて野生に生き延びて実を結びます。そしてイヌビワは道端にその目立たない姿を群生させております。どちらも氷で打たれようが霜でやられようが枯れることはあるまいと思わされる強さを感じさせてくれます。ノブドウの寿命は100年以上だとも言われています。そしてその実の味はと言いますと、ノブドウの方は酸っぱくて、イヌビワの方は味気ないのであります。このこともその通り、旧約聖書に記された箇所があります。なぜだか分かりませんが、ブドウの木とイチジクの木の原種の姿をお知らせしたいと思いましたので、ちょっと頭の片隅に覚えておいていただければと思います。さて、今日のルカ福音書の箇所でのイチジクの木についてですが、主イエスはこの例え話で何を お示しになられたのか、そんなにすぐに分かるような話ではないようです。まことのブドウの木のお話のように分かりやすい話ではありません。分かりにくい話です。そもそもイエス様は、分かる人には分かり、分からない人にはますます分からないようにしますと言って私たちにさまざまな例え話をなさいました。まるで謎かけのようですけれども、私たちはそのイエス様からの例え話に絶えず耳を傾けて、その意味を考え続けてまいりたいと願います。今日語られましたルカ福音書の箇所は一つながりでありまして、まずはじめにガリラヤ人の地方のことが語られます。そしてそれからエルサレムという都市のことが語られます。それから例え話に入りまして、イチジクの木に例えられましたイスラエルの国のことが語られます。このようにガリラヤ、エルサレム、イスラエルというふうにだんだんとその語られる共同体の規模が大きくなっていくことがわかります。イエス様はこうしてこの地上でのイスラエルという全体の共同体のことをイチジクの木に例えて何かを語ろうとされておられるのです。この地上でのイスラエルという国はイチジクの木に例えられています。日本人は今日の例えにあるように、ある国が神によって切り倒されるなどと聞くとぎょっとして絶望感にとらわれる方も多いのではないでしょうか。しかし広く世界史に学べば、どんな地域の国々も一つの国が滅んではまた新たに再生していくということの繰り返しなのであります。また私たちクリスチャンには新しいエルサレムという、これは誠に滅びない国が与えられておりますので、私たちはその神の国の民として地上の国が滅びても動じることはないのです。聖書ではこのようなこの地上の国々の死と再生について彦映えという言葉を使って語っています。彦映えというのは木の根元、切り株の根元からぴょんぴょんと伸びてきます若い木のことでありますが、このようにして元の木はその寿命を全うし役割を終えて次の世代の若木が育っていくということです。ですからこの地上の国々もそのようにして更新されていくものだという思いが聖書にはあるのです。さてルカ福音書の6節を見ますと、ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておきという、ちょっと不思議な表現が目につきます。これはある人が所有するブドウ園にイチジクの木を植えておきというふうに、所有するという語句を補った方が分かりやすいかと思います。ここではブドウもイチジクもその野生の姿を脱してある人の所有物として実を結ぶべく管理されているのです。そして実際にこのブドウ園において日々その管理を任されているのは 園庭であります。ある人は園庭に言います、もう3年もの間このイチジクの木に実を探しに来ているのに見つけた試しがない、だから切り倒せ、なぜ土地を塞がせておくのか。それに対し園庭は答えます、ご主人様、今年もこのままにしておいてください。木の周りを掘って肥やしをやってみます、そうすれば来年は実がなるかもしれません、もしそれでもダメなら切り倒してくださいと答えるのです。ここで園庭がご主人様と呼びかけているのはキュリエ、すなわち主よという呼びかけですので、この園庭がブドウ園のこの所有者を主なる神のように思っていると読むことができます。つまりこの園庭は私たち人間のことであり、ブドウ園の所有者は主なる神のことなのです。主なる神はこの実をつけないイチジクの木に目を留め、実をつけない木なら切り倒せと人間に申し渡しました。神は本来、ご自分が植えておかれたもの、そしてその植えたものを抜く時を自由になさることでしょう。主によって土地に植え付けられたものがまた引き抜かれる、その姿は人間の手が介在しない野生の土地においてはなお自然なことでありましょう。しかし主なる神が管理するこのブドウ園におきましては、その管理を任された人間たちがいるのです。ブドウ園を任された人間たち、それは私たち自身でもありますが、その私たちはどうすればよいのか、このことがこの例え話の考えさせるところでありましょう。さて今日の冒頭にイチジクの木が割り送っていると申し上げましたが、それはイスラエルの国が主に聞き従わず偽預言者に従って堕落し荒廃してしまった姿が、ことごとく悪くて食べられない実を結ぶようなイチジクの木に例えられてきたからでした。イチジクの木というのは堕落して荒廃したイスラエルの国の例えとして語られてきましたので、ここでも主なる神はイチジクの木に対して辛辣なのであります。私たちは神の国の民として安心を得ていながら、一方ではこの地上の一つの国に属しています。この別府不老町教会が立っていますこの日本という国はどうでしょうか。私たちはこの日本で暮らし、さまざまな辛い目に遭い、またこの国の将来にも不安を抱かざるを得ないのではないでしょうか。私たちはこのような地上の日々の暮らしにおいても、希望を持ってその歩みを進めていくにはどうすればよいのでしょうか。私たちはこのような不安の中にあるとき、ひたすら主なる神のお守りを祈り求めることでありましょう。そして現にそのようにして私たちは日々守られ生活を守っているのです。しかし今日は少し見方を変えて、このイエス様の話されるイチジクの木の例え話に耳を傾けてまいりたいと願います。主なる神は単刀直入に切り倒せと申し渡されます。 これを聞いてショックを受けられる方もおられるかもしれません。しかしこれは荒れ野における主なる神の私たち人間に課せられる試練の一つでありましょう。荒れ野の中でイスラエルの人々の大部分は御心にかなわず滅ぼされてしまったとコリント書1には記されています。どのような人が滅ぼされてしまったかと言いますと、民は座って飲み食いし立って踊り狂ったというように偶像を礼拝した人たちでした。主なる神を忘れ、このように傍若無人に振る舞って滅ぼされた人々のことを私たちは一言として捉えることはできません。人間の罪というのは深いとか浅いとかいうことで逃れられるものではなく、すべての人は悔い改めなければ皆同じように滅びるからです。そのことはイスラエルの国を例えたイチジクの木のことを思えばはっきりすることでしょう。たとえ私だけはそのイチジクの木の中にあっても良い実を結ぶ部分でありたいというふうに願っても、主なる神のこの切り倒せという試練の前には全く歯が立たないことでありましょう。それならば私たち人間はどうすればよいのでしょうか。そのことが今日の最後の園庭の言葉の中に込められています。ご主人様、今日も今年もこのままにしておいてください。木の周りを掘って肥やしをやってみます。そうすれば来年は実がなるかもしれません。もしそれでもダメなら切り倒してください。この園庭はこの通り来年も、そしてその次の日もこのイチジクの木の周りに穴を掘ってひたすら肥やしをやり続けたことでしょう。そしてその園庭の行いが続く限り、この実がならないイチジクの木も切り倒されることはなく生かされ続けたことでしょう。この園庭はこのように自らの言葉と行いによって主なる神の切り倒せという意向を変えることができたのです。フォーサイスという神学者は、神の意思を変えることはできないけれども神の意向を変えることはできるし、また時によってはそうしていく必要があると語りました。聖書の中で言えば、それはヤコブが主なる神と腿の関節が外れるほどの格闘をして主なる神の意向を変えたことにも見られます。私たちは今日の聖句で取り上げましたコリント書1の聖書箇所をよく知って味わっていることと思いますが、私たちが主なる神から合わせられるその試練が厳しければ厳しいほど、また同時に備えられます逃れの道ということもより明確に示されることでありましょう。私たちは今日示されましたこの園庭と主なる神との格闘を通して主イエス様の御言葉の恵みを より深く味わい、そして受け入れていきたいと祈り願います。ではお祈りいたします。天にいます私たちの憐れみ深い父なる神様、今日はこの受難節の手術にこの兄弟姉妹たちを見舞いに集められ、共にあなたを礼拝賛美することができます幸いに感謝いたします。あなたは私たちの地上の国のありさまを憂い、時に切り倒せという辛辣な言葉を持って警告を与えられます。どうか私たちがその御言葉を受け入れつつ、言葉と思いと言葉と行いを持ってあなたにお答えしていくことができますように。東日本大震災から10年が過ぎようとしています。多くの方々が波に飲まれ亡くなられ、また多くのご家族が残されました。どうかそのすべての人たちをあなたのお守りのうちに置き、この時の経過のうちに再び生まれさせ、御心にかなう豊かな日々をお与えくださいますように。受難節も道半ばに差し掛かり、死と復活のイースターの日も見えてまいりました。私たちがすべての被造物の復活を祝い、誠の喜びに至ることができますよう、今から私たちを悔い改めさせ、整えて導いてくださいことに、すべてのこの地にある教会が一つとなってあなたの御子の復活を祝い喜ぶことができますように、父と聖霊と共に一体であって世々に生き支配されておられます私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。